皆さんこんにちは。9月1日日曜日、今月は雨の日からスタートです。ひとぴーです。ウィングスのホームページにようこそ。最近もう毎日毎日雨が降っています。まあ9月はねセプテンバーレインっていうくらいですから、雨降るのはね、まあ、当然かなって思うんだけども、先月もすごかったですね。まあ台風の影響もあるし、秋の長雨みたいにね、8月の終わりはもうほんとふっさばすごかったです。もう集中的に雨がいっぱい降って、おまけに雷も鳴って、ああもう何かなっていう感じで、もうね、で雷が落ちてやっぱりキャーって言っちゃうじゃないですか。でね、1回目に録音したのがね、そのキャーのおかげでもう一回撮り直しになっちゃったという感じで、今日のでも雨はしとしとしとっていう感じで、言い換えてみれば今のところまだね、ロマンティックな秋の雨です。今月はそうですね、ウィングスの予定としては別にあまりねないんですけれども、しかしね、こう多分毎日やっぱり暑い日続くと思います。少しずつ少しずつ本当の秋に近づいていくわけですけども、まあだんだんとね、朝と夜が涼しくなってくるんじゃないかな。さあどうですか、8月を振り返ってみて、皆さんはどんな夏を、そしてどんな夏の思い出を作ったでしょうか。ヒトピーはですね、8月は2つ思い出を作りました。まず1つは8月の19日に昭島にありますアイポックというところの調理室で、視覚障害者と請願者と一緒にお料理を作ろう、ニコニコキッチンみんなで楽しくお料理をということでね、今回は焼きそばを作ったんです。まあ、前回はですね、もうコロナの前だから6年くらい経ってんのかな、5、6年経ってますね。今年はカレーじゃなくて、カレーはこの間だ。焼きそばです。簡単でいいでしょ？だけど結構ね、なんだろうな、こだわる人？例えば、キャベツの切り方とかね、それから焼きそばの袋って一個一個お蕎麦がこう入ってるじゃないですか。あれちゃんとしっかりね、こうちょっと空気チョキンってね、袋切って空気入れて、こうこうもこうやって揉む、こう揉まないとこう広がらないですから、広がらないからね。そうじゃないと炒める時にもう大変な思いしますからね。そのあたりなんかもね、やっぱりこだわってみんなでやりましたね。私なんかもマイクを片手に実況中継というか、ヒトピーの実況中継の場合はね、耳で聞こえる皆さんの声、そして耳で聞こえてくるこう炒めている音とかね、香り、こういうのをこう伝えているという感じで、3つのグループに今回分かれたんですけどもね。でみんなとっても楽しそうに、あこれまだ切ってない、これちょっとこれこういうふうにやった方がいいんじゃないとか、そういう声をね聞きながら、こうインタビューをしながらね、本当に楽しかったです。そしてね、まあ 初めて私たち視覚障害者とこう一緒にね何かを初めて経験した人たち、それからまあちょっぴり視覚障害者のね人とちょっとだけこう接点があった人とかありましたけども、まあ大体は初めての方ばっかりですね。でもそこでねヒトピーはねある人とお友達になったんですよね。もう本当いろんな話してもっともっと話したいよねって言って、その女性は純子さんっていうんですけども、息子さんね小学校5年生の息子さんと一緒に今回参加された方です。そしてねメール交換して、で早速ねメールが来たんで返事をしたりしてね、やっぱりいつどこでね素敵な人と知り合うっていうのはねやっぱ分かんないもんですよね。だからこの巡り合いをやっぱり大切にしていきたいなって思います。そんなわけでね、楽しい楽しい焼きそばの、お料理会、本当にね皆さん、本当みんな私たちが全然見えないっていうことが分かんないらしくてね、本当に見えないって感じさせられないです、感じしないよって3人ともね、ヒトピーなんかも全然もう普通の人みたいに感じるっていうから、もうそれでいいんだよね。そう、それですごく嬉しいし、まあちょっとねどこに何があるか分かんないんで、そういう時にこううろたえたりなんかするじゃないですか。そういう時にはやっぱりああやっぱ全然見えないんだなっていうのが分かったとか言ってましたけども、そうありのままでね、だから楽しいんですよね。だからまた来年もぜひこのイベントをやっていこうかなって思って終わりました。そして二つ目の思い出、これはですねその次の日20日の日に武蔵五日市にあります大竹鍾乳洞というところに行ったんですよ。初めて行ったんですね。話には聞いていて、ああそういうところがあるんだなっていうのも分かってはいたんですけども、まあ、なかなか行く機会がなくて、今回ねまあ何人かで行きまして、そして本当にねびっくりしたのが、中に入ったらとても涼しかった。で行きはちょっとわからないんで、その駅からねタクシーで大竹鍾乳洞の入り口まで行きました。でそこで受付のおじさんなんかがいてね、受付をしまして、で入場料700円ぐらいだったかな一人でね、ヘルメットをこう貸してくれるんですよ。でそれをかぶって、で一人ポニーテールしてるもんだからかぶれないかなと思ったけども、結構大きなヘルメットだったんでね、こうパコってかぶって、そして入り口から入りました。ところがねすごく結構狭いので、私見えてる時にね江ノ島の洞窟入ったことあるんですけども、ああいう感じを想像してたんだけども、ちょっと全然違かったんだけどもね、なんかとっても神秘的な感じしましたね。で、まあ、白杖を持ってこうなんていうの、鏡ながら入ってね、それでもって中はねこう周りもこう岩横こう触れるのね、上もだからこうかがまないと頭ぶつけちゃうじゃないですか、何回もぶつけたけども、でもほらヘルメットかぶってて中がねポニーテールだから当たっても痛くないんですよね、ゴンとは言うけどね。でもってこう白鳥を持ちながら誘導されるままに、もうちょっと こっちここのところに白鳥置いてとか言われてね、で本当にね優しくアシストしてもらいながらこう登るっていう感じなんですよ。とにかくまっすぐじゃないのね、こう登る感じだから、こうこれね絶対、まあ私だから入れたのかな、うちのメンバー絶対無理だなと思うんだけども、とにかくねこうなんて言ったらいいんだろう、下にこう水も流れてるんですよ。で 石みたいな岩なのがこうやってポンポンポンってあって、そこをこう足をこう乗っけてこう行くわけね。でちょっとグラグラしてたりもするんだけども、その時にこう上とか横の岩っていうの石、それをこう捕まりながらグッてこう登っていくって感じ。結構急斜でしたね。でよじ登るっていう感じもしましたけども、それでずっと結構行きまして、で上からもね、どういうわけか、あの下からもそうだけど上からもね降りてくる人たちもいるのね。でね、結構来たよねっていうところで上からね声がこう聞こえて、だんだんこう来るわけ、降りてくるから。でね、あの子供さんとお父さんとかお母さんとかね、で下からはあのお友達同士の下のねこうしゃべり声がこう遠くから聞こえるわけでもって、こう上から来た、ね、人たちがやっぱりね、私たち聞いたんだけども、この先どうなってますかって聞いたら、いやこの先はもっと険しくなってるっていうわけよね。だからいやこれでも結構大変、降りる時に、まあ、大丈夫かなって気はしたんですけども、これ以上ちょっとこう傾斜が急だったらなかなかね、ちょっと難しいかなっていう感じで、25番まであるんだけどもね、22番で断念しまして、でも結構行ったんだよ、わかるでしょ、40メートルかもうちょっと行ったかな。そうで、まあそこでどうしよう、やっぱり降りるのもね結構時間かかるから、ゆっくりと降りようかねってみんなで話して、でね、でもそこに少しこうとどまってたわけよ。でね、降りてくる人もこんにちはってね、頑張ってくださいなんて、私ほら白杖持ってるからみんなやっぱりびっくりするわけですよね。これ持ってなくても結構大変だと思うので、白杖持ってこういたからね、みんなもね、多分ねその人たちもこの先はねちょっとすごい、もうちょっとすごい坂だからとか言ったんで、まあ一応断念したんだけども、そこにねこう少しとどまってたんですけども、本当になんかね神秘的で、そしてねこうそうなんだろう、なんか音が聞こえるわけよ。で私たちすごくなんていうのかな、あの視覚障害者ってそういう面じゃ敏感なんだよね。でそこでね、なんかすごい素敵ななんか経験をしまして、そう忘れられない経験をしましてね、すごく素敵な経験をさせていただきました。もうね、初めて入った鍾乳洞で衝撃的な素敵な経験をしたヒトピーでしたけども、ふふそれは内緒ですけどもということで、まずね、そこからまた降りることになったんです。まあやっぱしょうがないよね、これ以上登っても今度降りるのね、落っこちゃったら嫌だし、で今のところをこう下をゆっくりとまたね、まあ今登ってきたからだいたい感覚は分かりますけども、でも登ると降りるってかなり違うよね。おっとっとっとってね、なんかこう岩にひっつかまったりして、降りまして、入り口に出ました。結構涼しかったけども、まあ出たらね暑いかなと思ったらそうでもなかったですね、山の中だからね。で入り口に出て、でちょうどその受付があるその横にね、あの椅子とテーブルがあったんですけども、そこで食べたおにぎりがとっても美味しかったですね。なんか自動販売機でね、レモンサワーかなんかかな、それも飲みながら、そしてね食べ終わって、30分かかるけどとりあえず坂道だから、逆だからね行ってみようかっていうことで、坂道をねゆっくり、そしてまたトコトコトコトコって歩いて、結構ね歩いた割には全然疲れてなくて、まあその間ねいろんな車もこう来たりなんかして、いろんなねそこで素敵なアクシデントなんかもあったりなんかして、そしてバス停に着きました。そしたらね、なんとなんと 3,4 分ぐらいで、別に時間調べてきたわけじゃないんだけども、武蔵五日市行きのバスが来たんですよ。ね、それに乗っかって、そしてたどり着きました。駅にね、本 ともうびっくりしました。なんかすごいなんでなのいうくらいね、とってもいいタイミングだったんですけども、そしてね、電車の方もこのね電車がまたね八高線みたいに30分に1本しかないのかなと思ったら、まあとりあえずそれもうまい具合に乗れまして、そして帰ってきたというそのね鍾乳洞の思い出、ヒトピーにとっては最高の夏の思い出でした。まあそんな感じでね、今月9月にはねまた新しいなんか思い出を作ろうかなと思ってるんですけども、皆さんは夏の思い出どんな思い出作りましたか？それじゃあね、また来月9月に思い出作ってまた10月にお話ししたいと思います。じゃあまた来月お耳にかかるのを楽しみにしています。ヒトピーでした。それじゃあまた。バイバイ。